どうも、ガラです。
磯です。
今週は2018年第13号の瞬間少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
では、内容としましては、今週関東カラー表紙は、こちら連載3周年突破記念関東カラーのブラッククローバーとなっておりました。ジャンプの表紙は黒の防御全員集合表紙となっていました。
おお、これ全員集合なんです。
今のところってことなんですかね。もう、これで出てこないのかもしれませんね。
うん、増えるのか増えないのか。わあ、もう一人くらい二人くらい増えて、実はいたんですよ、的な。の後で付け加えてもいいけどね。
まあ別に新しくスカウトしてもいいですね。
そうだね。
そういう意味で言ったら、まあ、一応現状における全員集合、新しく入ったメンツの人も揃った表紙となっていました。で、扉絵の方は、一応3周年ということで、最近、ちょっとあっちの攻略組の方があまり顔見ていませんでしたが、
うん。
久々のユノ君、アスタ君の二人勢揃いの扉絵となっていました。
そうですね。
で、一応第2回キャラクター人気投票、魔導士総選挙開催ということで、こちらも今回特に応募牽制ではなく、普通に人気投票を行うようですね。
おー、じゃあ組織票が荒れ来るわけですかっていう。
かもしれませんが、まあ普通に、アスタ君、ヤミさん、前回誰が1位だったんでしたっけ？ヤミさん何だったんでしたっけ？
ヤミさん3位くらいじゃなかったっけ？
3位くらいでしたっけ？いやー、果たしてどうなるか、結果が楽しみです。で、内容としましてが、第146話で、魔法帝さんは死んでしまいましたという展開でした。
いやー、死んじゃいましたね。まあただその流れを本当にね、アスタ君が意思を継いでるっていうのをこの週内でちゃんと見せてくれたっていうのは実に読み応えあってよかったですね。
はいはい、ちゃんと継いでるし、なんかちょっと進めてる感じもありますね。
そうだね。そうそう、ヤミさんね、魔法帝からヤミさん、ヤミさんからそしてアスタ君へって続いてたっていうね、展開ですからね。もうしかも相手のね、サードアイの一人はちょっと狼烙仕掛けてるしね。
はいはいはい。もうみんながこいつ見たりあったらってちょっと出れてますからね。
うん。いやー、でも、そうは問屋が下ろさないっていう魔石展開ですよ。
はいはい。何かが起きるらしいですからね、大きなことが。世界の変わるようなことが起こるらしいですから。
そうそうそう。いや、もう魔石なんて、正直そんなにこう、フィーチャーされてる話でもなかったんで。そういうのしてた、ちゃんと。
一応まあ、キーアイテムとして存在をしていましたからね。
うん。あんまりやっぱりこう、俺の中でこう、なんだろう、すごいことが起きるってイメージが未だにないんで。
はいはいはい。
その予想を覆して、本当に、周辺各国を巻き込んで、なんか大きいこと起こってしまって思いますね。ま
あ、やっぱりこの石碑に収める感じだと、何かの封印的なのとか、何かの装置的なとか、うん、やっぱ考えると何か大きなことが起きそうな気はして、そこは大変期待はしてますよね。
そうだね。
うん、ということで結構、改めてこういった悲劇的な展開の中でも、アスタ君の主人公力しっかり発揮して、次につなげていく感じは大変楽しみです。
はい、
では続きましてが、ドクターストーンの第47話内容としましては、千空くんは銃があるって、ハッタリで、追い返して、銃の使えない嵐の日に攻めてこようっていう感じになった敵を迎え撃って日本刀ですという展開でした。
いやー、日本刀フルシーンの演出が全員着物っていうのは奇抜でよかったね。
そうですね。服は司君に見えたイメージっていう。うん、いやー、前もちょっと言いましたが、結構このドクターストーン、もう完全にその森の中、集落で原始的な服という形で、なかなか絵面が変わりにくいところがありますが、それを結構、やっぱりイメージ映像で、その絵面代わりみたいな派手にしたりとか、何かバリエーションを持たせたりとかっていうことをしてきますからね。
そうだね。筋肉じいさんもその系統だしね。
筋肉じいさんは、どういうことですか？
いや、なんかこう、紙面を派手にしようっていう、ただ鉄打ってるだけだと地味だからっていう感じなんじゃないですかね。
裸のことですか？
そうそう。
なるほど。まあまあ、そういった、まあ見た目における演出も込み込みでありつつ、やっぱりそのイメージ映像をしっかり使ってくる、意識的に使ってくるっていうあたりはいいなと思ったりはしています。
そうだね。まああとはね、やっぱりメガネ男子も良かったですね。
はいはい
はい。これはあれじゃないですか。まあ、もう新人類初のメガネ男子ということで、まあ女子人気も出てきて、新人類初のメガネ萌えですよ、これはっていう。
いやいや、すでにスイカちゃんがやってますから。
あ、でも、スイカちゃんはまだ誰も燃えられてないじゃないですか。
いえ、それは読者が燃えてるからいいんですよ。
なるほどね。そして、あとはもう、千空くんのこの、ね、火薬の火がつかない小芝居面白かったね。
はいはいはい。
これだって、ある種わざとやってるでしょ。
まあそうですね。
うん。
そもそもこれ別に、爆発物のふりしてますけど、違う可能性がありますからね。
わざとおちょくるためにやってるって。
はいはいはい。
そのあたりも含めてなかなか面白かったですし、まあ本当これによってね、相手がどう動くかっていう先々の期待にもつながっていくからいい回でしたね。
まあそうですね。一応この作戦がうまく進んでっていう感じで一応見せ場にはなっていますが、その裏ではその氷河さんが、やっぱり、あれが怪しいというかまあ、完全にその自分に有利な嵐の夜っていうのだと誘導されている、敵が待ち構えている作戦のうちみたいな感じで警戒をしているっていう伏線もあって、でまあその上であくまでこの手駒を使い捨て捨て駒として様子を見るために仕掛けてくるっていう形で、まあ見せ場を作りつつもやっぱり敵の脅威は残ったまんま先々の展開が気になる状態で続いてますからね。
うん、
という点で結構いや敵も立てる展開ですし大変、先々がまあ、あくまで回戦っていう感じだなと思います。
ん、
まあ、メガネとの再戦もありますからね。
メガネとの再戦
メガネ込みでの再戦とかも一応大きな見せ場になるでしょうからね。
そうだね。
その辺、金狼くん、まだ傷も回復していませんが、といったいろいろと、仕込まれていくなという感じの展開です。ちなみに、この氷河さんの作っている、くだやりというのが言及されていましたが、こちら先週のコメントでも書かれていましたが、くだやりというものがあるんですね。
まあ、ちょっと科学軍っぽいよねって。
はいはい。まあ、その、まあまあ、管を使うことによってすごい勢いで繰り出すことができるという。ただちょっとギミックが、複雑で、どうのこうので、どうのこうので、みたいな、そういった、いろいろと事情のある実在する武器らしいので、その辺の説明と攻略とかも結構楽しみです。では続きまして、鬼滅の刃の第99話。ここまで来ましたね。99話。内容としましては、国志望さんは目が6つあって何かこう優劣が序列を重んじてくださる方で、その頃眠り込んでいる炭治郎くんは、何者かの夢を見ていましたという展開でした。
いやもう国志望さんの顔すごく濃かったですね。
そうですね。なんか後ろ姿で全然普通に人型の鬼かと思いきや、この異様感は恐ろしかったですね。
いや、すごかったね。しかもやっぱり顔を見せないと思ったじゃないですか、今回は。
はいはいはい。
そこをあえて見せてきたって驚きもあるし、それでいてこの六つ目っていうインパクト。いや、もう後藤家先生すげえ演出力だなって思いましたね。
いや、ほんとですね。ここで、また、この国志望さんに関しては、この序列を重んじる感じ、言うなれば頭が硬いですからね。
うん。そうね。炭治郎くんも頭が硬いからね。
そうですね。頭の硬いつながりとかも感じられて、そしてこの夢につながる展開とかも、何かとても気になる上で、やっぱり、この人がこの人なのかなとかって思うと、今この鬼としてここにいるっていうことの残酷さとかがなんかちょっとゾッとしますしね。
そうだね。いやー、本当に。だから耳飾りとかのね、あれも、まあ元々はこの人が持っていたもので流れに流れて、縁のあった炭治郎くんの先祖に行ったのかとかね、いろいろ想像が膨らむよね。
そうなんですよね。果たして約束とは何だったのか、とうとう大変気になるところではありますよ。
そうですね。そして、まあ、あとはね、本当に、ね、上限の2の、ドーマさんもね、教祖であることが判明しましたし。
はいはいはい。
この辺もちょっと気になる展開ですよね。
まあ、でも鬼、人間が必要だってなった時に、例えば、その、ダキさんが遊楽っていうのを、根城にしてたみたいな、そういった感じで人を調達するのに都合のいい場所っていうのはやっぱりいろいろあると思う中で、まあ、信仰宗教っていうのはまあそうかなと思いますね。
そうだね。納得感あったよね。
あとはまあ、題材としても大正時代といえば信仰宗教ですからね。
そうなの？
あの頃は、まあそれこそ、なんでしょう、京極夏彦の小説とかでも取り上げられたりはしていましたが、まあ、カルト教団大流行の時代ですからね。
はいはいはい。なるほど。じゃあそこに、まあうまく紛れ込んだってことなんだね。
まあなので対象チックというか対象感もある感じで、まあ、まあまあ納得のチョイスではあります
よ。そしてラストはカナオちゃんですよ、カナオちゃんっていうね。
はいはいはい。
いやもうヒロイン力爆発じゃないですか。もう出てきて涙流しただけで2ヶ月の成長が感じられて、ここちょっとすごいなって思いましたね。
2ヶ月の成長ですかね。
いやでもだって今までさ、ほら感情的なところもあんまなくてさ。
はいはいはい。
で、ね、炭治郎くんたちが連れて行かれる時だって結構、まだコミュ障感すごいあったじゃないですか。
コミュ障感はありましたけど、でもやっぱり炭治郎くんとの触れ合いと別れとかの段階で結構、その、芽生えはありましたから。
うん。
だから2ヶ月の成長っていうか、やっぱり炭治郎くんがやってきて2ヶ月眠っていて目覚めたっていう、これ自体がきっかけなんじゃないかと思いますけどね。
ああ、なるほどね。そう、だから、カノーちゃんがこう涙流しただけで、なんかすごいこう、なんか、カノーちゃんじゃないみたいっていう。
そうですね。
いや、感じにはなったんだよね。
ここで涙まで浮かべて、表情がついて、表情付きの涙を浮かべてるっていうところで、本当に、なんか、まあ、ギャップ萌えではないですけど。
うん。
まあ、本当に、だからこそ、そこの感情の大きさが見て取れますよね。
そうなんだよね。ヒロイン力高いですよ。
はいはいはい。ということで、炭治郎くんも、うん、この謎の夢を見て、涙を流して、いや、しかし2ヶ月、一体どうなっているのか、いろいろ動いてておかしくないですからね。
そうだよ、もう柱2、3人死んでておかしくないよ。
いや、おかしくないですし。実際2ヶ月、2ヶ月、時系列で言ったら、この上限の人たちの集会があってから2ヶ月経っててもおかしくないですからね。
うん。
どのくらいで鬼舞辻さんが召集したのかわかりませんが、それで言ったら本当にどんどんすごく大きく事態が動いててもおかしくないですし、来週が大変楽しみです。
はい。
では続きまして、僕たちは勉強ができないの第52話内容としましては、ふみのちゃんとなりゆきくんが旅館にお泊まりした時の写真が流出したんで頑張って止めますという展開でした。
ああ、ふみのちゃんの、ねえ、SNS の絵見た時の表情面白かったですね。
確かになんかありますよね、このキャラ。
うん。
こういったなんかポップなキャラクターのあるあるなデザインの感じの顔になってましたね。
そうなんだよね。いや、はい、本当に、なんだろう。まあ、結構、その、今週、ね、まあ、毎回ね、一人のキャラクターがフィーチャーされるたびに、いろんな表情を見せてくれるのが、この漫画のいいところですけど。
はいはい。
いやいや、本当にふみのちゃんのいろんな顔が見れて、ね、照れてる顔とかも含めたりとか、最後の、ね、もう、人を殺すんじゃないかっていう顔は見られてよかったですね。
はいはい。いや、本当に表情、確かにその点で言ったら、デフォルメに関して言えば、今週結構、今までの最高記録を振り切った感じのデフォルメもありましたし、あとは、シチュエーションに関して言っても、僕はやっぱりふみのちゃんのこの、なりゆきくんを他の二人との間をアシストするっていう立場にいるのに、うっかり自分との仲を進めてしまうみたいな、そういった要素がやっぱり好きなんで、そういう点で言ったら今週、この、ふみのちゃんとなりゆきくんが、一緒に、吹奏楽部とかで盛り上がってる時に、周りから完全にカップル扱いして見られているっていうのに、本人の自覚がないところとか、すごい良かったですからね。
よかったね、ここ。
まあ、ここに関してはさすがに、なりゆきくんが、ふみのちゃんがケーキに駆け寄っているところを後ろから一旦、やめろって、古橋やめろって後ろから、羽交い締めにした状態からその腕が残ったまんま、二人で盛り上がるっていう。
うん。
だから腕がずっと絡まったまんまなんですよね。
そうなんだよね。
腕が絡まったまんまで、ああ、これはなりゆきくん、さすが古橋、さすがなりゆきくんっていう、なってるっていう、この、感じ。多少無理がありますが。
うん。
その姿勢に。でもやっぱり、多少無理はありつつも、やっぱり、美味しい描写だからいいなと思いますね。
本当だね、もうご飯何杯でもいけますよ。まあ、見てる人たちはスイーツ作ってますけど。
はい。
いや、まあ本当にね、良かったですね。あとは、ね、俺は結構そのね、こういう時はデート見たいって言うもんだよっていうことをちょっとついちゃうで、ね、言葉ついちゃうっていうところとかもすごい良かったですね。
はいはいはい。
こう、だんだんとやっぱね、恋心が、友情から恋心に変わっていくっていうところは、あれだよね、他のキャラにはない魅力だよね。
ああ、確かに最初から恋愛対象として存在してますからね。
うん。
で、ふみのちゃんに関しては、そこを恋愛対象に入れるまでの、この、行ったり来たりの感じがありますからね。
うん。
そこもやっぱり恋愛の一つ美味しいところですから、そこを担当してるっていう意味でも、かなり美味しいところですよ。
そうだね。いや、はい。というわけで、今週もすごい面白かったね。果たして来週は誰なのかって。
まあそうですね。夏を超えた高校生たちに様々な変化が現れてということですから。
うん、
まあ夏休み明け、夏休み中に起こったいろんな出来事を総括する感じなのかもしれませんからね。
うん。
もうみんな、もう一晩一緒に夜を明かしたりとかみんなやってますからね。
やってるからね。
まあそれは夏休み以外も含めてか。まあまあ、いろいろと進展したところとか、起こったイベントとかもありましたので、その辺が学校生活に影響を起こすのが楽しみですよ。
ですね。
ついでに、予備校仲間に比べて存在感の薄かった学校の男友達も今回ちょっとフィーチャーされましたしね。
うん。もう、ある意味で追い抜かれたからね、予備校の奴らに。
予備校仲間に比べて存在感全然なかったんですが、実はもう一人ちょっと色男っぽい男友達もいるんですよね。
いたいたいた。もう名前すら出てこないんだけど。
そうなんですよね。その辺ももしかしたら存在感出していくのかもしれません。楽しみです。 では続きまして僕のひらかれみやの第172話、内容としましては、バンドのその全役割が決まりました。そしてデク君は、体の一部だけこう上限いっぱいの解放を瞬間的に使えば遠距離攻撃とかも使えたりなるみたいなことに気づきますという展開でした。
いや、まあチームスノーマンズ、まあ青山くんがお腹を壊して第3次しか思いつかない。
振り注いじゃいますか。
振り注いじゃうんじゃないですかね。
まあまあ、おむつはしていくと思いますよ。
ドン引きじゃないですか。
それは確かに、すごい恐ろしい情景が目に浮かびますね。
うん。いや、まあでもね、それとしても、結構このまあバンド組、演出組、ダンス組。
はいはいはい。
まあ、それぞれ個性活かしてなんか本当面白いことができそうで楽しみですよね。
まあそうですね。そういう意味で、前回のあの、仮面講習的な、あそこのトロヒ君たちの活躍っていうのがここに繋がってくるっていうのも、ちょっとその連続性があって面白かったですね。
そうだね。いや、もう演出に関してはもうトロヒ君で、すでにね、実績がありますからね。
はいはい。いや、ちょっとケミーさん飛び入りで参加してほしいぐらいですよね。
おー、追加してきますか。
ステージ担当として。
うん。いや、まあ全然ありだと思いますね。どこにでも活躍できるからね、彼女
は。はいはい。
ダンスだろうとね、バンドにも絡んできそう、そうな雰囲気あるからね。
はいはい、は
い。いや、でも本当にな、全体的に見てダンス隊とかなんかも、みんな何かしらできそうだしね。
まあ、そりゃ運動能力も高いですからね、みんな。
うん。
あとはこの展開にこのデフ君のパワーアップ展開が果たして絡むのか絡まないのかわかりませんが、なんか久々にこのワンフォーオール展開っていうのが挟まってきたんで、この感じ主要展開パワーアップ展開含め結構楽しみなんですけどね。
まあそうだね、やっぱりまあビジュアル的にもこの風圧で敵を攻撃するとかいう描写かっこいいし、
はいはいはい。
あとまあやっぱデフ君といったらデコピンじゃないですか。
まあそうですね。
で、デコピンで、シンソウ君を黙らせたりしてるからね。
あとまあ、トロヒ君戦の時も、デコピンで、一回もう、ダメになった指でさらにデコピンみたいな感じでもう、後遺症がひどいことになってますからね。
なってたからね。いや、もうデク君といえばデコピンですから、それがさらに進化するって楽しみですよ。
はいはいはい。いや、それ、もうデコピンで、あれですもんね、遠隔攻撃ですもんね。
うん。
いや、大変かっこいいんじゃないかと期待しております。
そうですね。そしてエリちゃんがもう早くも来るんですね。文化祭に来るかと思ったらもうその準備前から。
ああ、これ時間が飛んで文化祭の日っていうわけではないんですか。
ああ、ちょっとあんまりこうほらそういうやつはなんか数日後とか出るだろうからあんま想像しなかったんだけどっていう。
なるほど。確かに特に飾り付けとかないですもんね。
うん。
うん。なるほど。てっきりなんかもう文化祭かと思ってましたね。
だから、もしかしたら、なんか、ステージイベント絡んでくるかもしれないから、そこら辺はどう使ってくるだろうかっていうのは期待してますよ。
はいはい。まあ、エリちゃん、ね、そうですね。エリちゃんに関しても、その問題解決に関して、戦う以外のヒーローの可能性とか、まあ、見せてくれたらなとは思います。では続きまして、約束のネバーランドの第、76話、内容としましては、まあまあ、グレイスフィールドからの脱走者がいるっていう情報によって狩りは早めに行われることになったらしいです。そしてみんな、なんとか作戦行動を間に合って反撃開始ですという展開でした。
はい。いやもう本当、鬼さんたちがウッキウキで、もうすごいフラグ立ってるなってましたね。
フラグですか？
いやもうなんかやられるフラグじゃない
まあそうですね。全員ではないですけど、でもやっぱり、このちょっと格納を取る奴らは、やられそうな雰囲気は出してますね。
うん。食べたい、食べたいっていう。欲でやられてくっていうのはなかなか面白いなって思いますし。
はいはいはい、
まあでもね、ほんと途中までは結構ほんと大丈夫かなって思ってましたけど、いいえ、あんたたちの番よ、あんたは相手渡しようとかって言った時は、まだ大丈夫かなっていう雰囲気ありましたけど、最後のやっぱりこの狩りの時間だっつって言って、ルーカスさんが言ってるところでは、なんか、お、これ勝ったなって感じがすごいしましたね。
はいはいはい。うん、いやー、そうですね。で、その爆発に関してもう鬼の一部なんか目が飛び出してますからね。
彼完全にギャグキャラになって
ギャグキャラですからね、うん、ということで本当に序盤に関しては正体の読めない、倒せるかどうかはわからない、倒せる気も全くできない、理解できないようなキャラクターとして、まあ、恐ろしい敵役だった鬼ですが、もうここに来て本当に対等とは言いませんが、まああくまで一人格のある一キャラクターとして描かれるようになりましたからね、
うん、
ということで敵も立てた上で倒していってくれたらかっこいいなと思います。
そうですね。
デザインもなかなか個性立ってて面白いですね。
本当だよね、なんか、 僕は本当このノウさんとノウマさんのこの、なんすかね、この宇宙人っぽい感じというか、結構好きですからね。
はいはいはい。
まあなんか本当、引き裂かれてほしいなって思ってますね。やっぱエイリアンはエイリアンっぽく倒されるのが一番いいですかね。
まあそうですね。いやということでそれぞれ、もしかしたら戦闘でまた形態も変わってくるかもしれませんしね。
ああ、結構変化しますからね。再生とかするし。
再生もしますし、食事の時口を出したりしますしね。
うん。
などなど、何か装備品に関しても、何か目立った変更もあったりするかもしれないので、そういったクリーチャーデザインとかに関しても楽しみです。では続きまして、配給の第291話内容としましては、日向くん、バレーにもう一段階ハマりましたという展開でした。
いやまあ、まずは北さんのこのね、どうや、俺の仲間すごいってもっと言いたかったわ、っていうところは、すごい良かったですね。もう、俺これ泣けるなって思いました、
ね。まあ、そうですね。ぐっときますよ。それは泣けますよ、ここは。
そこに対してこう宮兄弟がね言ってくださいよ、マグロダイムで自慢できる後輩になりますからっていうところとかも実にキャラクターが立っていてね、いやー稲荷崎本当にグッドルーザーだったねっていう。
はいはいはい。いやーそれはもうそうですよ、後悔ないまで戦ってでもやっぱり悔しいですからね。
そのあたりは本当うまくかけたなと思いますし、まあ本当に最後のね今週は日向がもう一段階バレーにハマった日っていうところはやっぱりちょっとやっぱこう、ブルッとくるものありますからね。
よかったです
。レシーブのこうね、はいはい、構えしてるところとかね。
そうですね。
そして僕的にはやっぱこの月島くんの解説力やべえなって思いながら。
まあ月島くんに関しては、月島くんがまさにそのバレーにハマった瞬間を丁寧に描かれたキャラですからね。
うん。
だからこそ他人のその瞬間で、自分のその瞬間もはっきり覚えている月島くんだからこそ、他人のその瞬間に、ああって思うっていう、そこの感じが読者も伝わってきますからね、月島くんを通すことによって。
そうなんだよね。いやーでも本当に名解説の月島ですわ。先週のラストの月島くんの解説も素晴らしかったですね。
確かに。
でもなんか、俺の中でこのなんだろう、もうスピードワゴンさんに並ぶ解説役になってきたなって思いましたよ。
ああ。確かに、その上で適度なポエミー感もありますしね。
そうね、ポエミー感あるね。
情感がこもってますからね。スピードワゴンさんみたいな、なんか、まあ、あれはあれで詩的なんですけど。あれとはもう違った感じで、涼やかな、いい感じの解説ですからね。
そうだ。
ツッキーの解説。まあ、今後も使っていくのか、また試合に応じてそれぞれなんか、ここっていう視点がまた違うところに移るのかわかりませんが、まあ、月島くん本当に、本当にいいキャラだよなって思いますよ。
そうだね。いやー、本当にみんなどんどんキャラが立ってくなってね。
はいはい。いや、月島くんは本当なんか冷静に物事を見ててバレーにもハマれなくて、でもそんな中で熱さを垣間見せてみたいなところから結構時間をかけて育ってきたキャラですからね。
うん。
初期の頃から熱さを垣間見せたり悔しさをにじませたりするたんびに、おー、月島くんがって思ってましたが、でもそれがやっぱりここに来て冷静に仲間を評価したりっていう視点キャラとしてもっていうのは、いやーなんか、最初のスタート地点からは想像もつかなかったぐらいのいいポジションに収まりましたよ。
そうだね。いや、だからなんか俺の中では本当にもう、下手すると配給で一番好きなキャラかもしれないっていうレベルですからね。
いや、確かにそれくらいまでいってる感じがします。あとはまあ細かいところで言えば、あくまでこの試合勝った後にも、日向くん、影山くんがお互いに、俺が止めたって言い争うっていうあたりもきちんと抑えてる感じがしていいですね。
そうだね。
あくまで、これをやってるのはあくまでこの二人間だけですからね。一応悔しさを他の人が活躍したらぐぬぬってなったりすることはよくありますが、本当にこんなに、お前より俺は勝ってるって主張し合うっていう関係性はやっぱここの二人ですからね。
うん、そうだね。微笑ましいよ。
微笑ましいですし、この二人の特別感っていうのが感じられていい描写ですし、あとは、和志雄監督の見たとかも。このツンデレ具合もいいですね。
よかったね。
いやーという、この辺の大人陣も大変良かったり、解説とか応援団に関しても、それぞれの人々のいいところが見えたなという感じのエピローグでした。
はい。
ということで、次の試合に至るまでのまた何か仕込みが始まるんでしょうから楽しみです。では続きまして、ハンターハンターの第375話内容としましては、大変、素晴らしい筋肉でしたという展開で。まあ、ビスケの筋肉にほだされた第13王子の護衛のリーダーの人が、念に対して対応するよう動き出しますという展開でした。
いやそうだね。まあ、先週までこのなんか、無能で憎たらしい感じだったウェルゲーさんが、
はいはい、
本当に今週1話で 愛らしい人になったか。
いやー、ベルゲーさん、先週の段階で本当にこんなに無能な人を出してどう扱うんだろうなと、やっぱ叩きのままを命されてスッキリみたいな使い方とか、まあいろいろあるとは思うんですが、こういった完全に善意、悪意で動いていない無能キャラみたいな、そういったムカつきキャラをすごい立ててきたなと先週思いましたが、うん、まさかこんな使い方だとは。
本当だよ。
結果を見れば納得なんですけどね。
うん。
なるほど、確かにこれはいいキャラだわとは思うんですが、先週段階では、いや、読めなかったですよ。
読めなかったね。いやー、すごいよ、なんか、愛されるキャラになったなっていう感じだし。いや、でもね、本当にこの、なんだろう、もうサバイバルゲームじゃないですか。
はい、はい。
結構、まあ、みんな死ぬじゃないですか、多分、ほとんど。
まあ、わかんないですけどね。
うん。だから、そういうので、やっぱ愛されキャラが増えてくるってのは嬉しいことだけれども、ちょっと怖さでもあるんだよね。
はい、はい。いやまあ、どのくらい死ぬかは、クラピカもこの、儀式の中断を狙っていますし、どのくらい死ぬかは必ずしもわかりませんが、でもまあ、本当に駒という感じはしないですからね、みんな。
そうだね。
ちゃんと顔の見える、話が進めば進むほどどんどん顔の見えるキャラになっていきますからね。
うん、
いや、このビスケに肩を掴まれた時の、なんと力強い紳士屈筋と新金軍のハーモニーという、掴まれたというか、その、掴まれ具合に感動してて話聞いてないっていうあたりとか、本当に、ひどかったですからね。
いや、もう筋肉の大好きっぷりが伝わってきていいじゃないですか。
いや、ほんとですよ。骨の折れた時のジョルノバリに専門用語で解説しますからね。
そうだね。いやいや、まあだからそれがほんとマニア感っていうか、フェチ感、フェチズム感を表してるからいいじゃないですか。
いや、この僧帽筋、三角筋、大腿筋とかの頃はまだ良かったですが、ほんと伸縮筋と心筋群のハーモニーって、この一言は見事だったと思います。
まあ、そして、あとは、結構、王子たちの年中が、がっつり説明されたりもしましたね、前半の方で。
ただ、あくまで謎は残すんですけどね、それぞれのキャラクター、条件とかに関しては。
うん。だからでも、この辺に出てきた王子たち、第9王子はともかくとしても、他の王子はなんか、すぐ死にそうな雰囲気もあるけどね。
まあ、まとめて解説したから。いや、わかんないですよ、それは。
うん、うん、うん。
きっとすごい重要な役割があるんですよ。
はいはい。この、薬品を生成することができるって言って、その薬品が本当にポイントになったりするわけですね。
いや、そうだと思いますよ。きっと、すごい場を乱す何かを始めるんですよ、きっと。
なんか、俺はもう薬品を作る前に死にそうな雰囲気しかしないんだけど。
そうなんですよね。使われない可能性もありますからね、説明された能力。
うん。
いや、わかりませんが、でも、まあまあ、これが伏線として生かされることも当然ありますから、ハンターハンターは。
うん。
いや、全然そこは、いろいろと思考を巡らせて考えに考えた方が楽しめる漫画だとは思いますよ。
そうですね。
あとはそういえば今週なんかビスケ変身解いた時に、あ、こんなになんかビスケ変身解いた時ってもっとえぐい感じの姿じゃなかったかなと思ったんですけど、あれはあのゴスロリだったからですよね。
そうだね。
ロリータファッションだからあのえぐい感じになったんだって、こういうまともな格好してたら全然かっこいいんですね、ビスケは。
いや、まあ本当にかっこいいよね。美しいっていう気持ちも少しわかるくらいだからね。
いや、全然美しさが宿ってますよ、確かに。
うん。
というのが新発見でした。
はい。
では続きまして、採掘王の災難の最終回でした。センターから扉へ全員集合でした。で、内容としては世界を救って、採掘王も超能力を失って捨て去って、そしてみんなに超能力のことを告白しよう、別の時間軸では告白して受け入れられたこともあったしねっていうことで告白しようとしたんだけど、あれ能力まだあるんじゃねという展開でした。
いや、もう粘土はやはり格が違ったって思いましたね。
ああ、確かに、そうですね。
この状況どうやってまとめるんだって思ってましたけど、もう粘土が無理やりまとめたって。
いや、でも納得ですよ。
いや、納得だね。普段から粘土ってやっぱこういう風になんか、いい話風に、ギャグ要素も残りつついい話にまとめるとこだからね。
はいはい。
だからその辺はやっぱすごいポテンシャルあったし、やっぱ佐伯の初期からのね、レギュラーだからね、一番のレギュラーじゃないですか。
はいはいはい。
フル株っていうね、そのあたりですごい良かったですね。
まあそうですし、あとはまあ佐伯くんの周りの人たち、結構そのいい人感が強調されている感じっていうのが、まあいいところなんで、実際、超能力ごまかす多少バレそうってなっても別にそんな本人が嫌がってるのに無理やり暴くほどかっていうと確かに違いますからね。
うん。
いや、もともとそういうキャラだしなっていう納得もありますよ。
そうだね。いや、だからほんと自然に感じましたし、まあ本当に最終的に大団円というかね、うまい具合にまとまったなって思いましたね。
あとはまあ、 この別の時間軸で、告白した時も大丈夫だったみたいなことに関して、キャラが違うっていうのが、全員じゃないのにちょっと物足りなさを感じましたけどね。なんか違うのは、粘土がオカマで、アレン君がなぜか後輩というか、射程で、そして、ハイロ君が、部員っていう。そこの関係性は違ってて面白いんで、せっかくだから他の3人も違ってて欲しかったんですけどね。
そうだね。まあまあまあ本当に、でも最終的に、あとね、気になったこととしては、あとはもう俺が先週ヒロインはどっちなんだみたいな話をしてましたけれども。
はいはいはい。
そこは結構曖昧にされたけれども、でもまあ最後のこの展開があるのもテルハシさんですね、ヒロインはっていう。
まあテルハシさんだと思いますよ、それは。
完璧にそうだったなってところで、まあそこも決着ついたんでよかったなって思いましたね。
いや、そりゃそうですよ。しかも本当に抗う術がないけど、テルハシさんの神がかりは健在ですからね。
うん。そうだね。まあ、超能力関係なく最強キャラだからね。
そうなんですよね。だからもう、同じ席、隣の席にならないようにみたいな感じで、こう、席順とかをいろいろと、なんでしょうね。サイ君が、席順を自分で操作するためにすごい頑張ったけど、結局、テルハシさんの思い通りみたいな、そういうこともあったりしましたが。
うん。
一切妨害できないですから、それはなされるがままですよね。
そうだね。いやー、すごい。なんだかんだで、かゆいところに手が届いた。いい最終回でしたね。
いや、まあ本当に、まあもともといつでも終われる話ではありましたからね。
うん、それは言えてるけどね。
まあそういった中で言えば、この能力を失うまで、能力を失って告白するまでっていう、そこに関しては、いや本当に一番綺麗な、スッキリする終わり方でしたしね。
そうですね、うん。
で、その上で能力も残ってるかもということで。で、来週からは、一応毎週4コマ漫画継続連載決定、採掘の災難はまだまだ続くらしいんですよ。
ほう。まあまあまあ、負担が少ないからこっちの方がいいのかなっていう感じだと思います。
漫画。まあアニメ、やっぱりアニメやってることを考えたら、終わるのは忍びないんじゃないですかね。
まあそうだね。もう本当にどこまでやるかわかんないけれどもね。あったらね、本当に。だって、サイキクソが終わって、この後、スプリングウェポンまで終わったらギャグ漫画が足りないからね。
ああ、確かに。でも4コマってそんながっつりやるわけじゃないとは思うんですけどね。
うん。そうだね。せいぜいなんか2ページくらいかな。
このエクササイズが、の感じで続くんじゃないですか。
はいはいはい。1ページくらいで。
1ページくらいで。
なるほど。じゃあ来週からどうしよう。取り上げる取り上げない。
いや、わかんないです。来週次第ですね。
うん。
いや、まあ4コマ漫画オリジナルで1本乗るんであれば、それはもう言及しますよ、ちゃんと。
うん。
でも一応今週が最終回ではあるんですけどね。
そうだ。だからもう麻生先生も、まあ佐伯クソを読み切りで乗った時で、飛び飛びで乗った時は、こんなに映画化とかをするまでになるとは思わなかったよ。
はいはいはい。いや、本当ですよね。という感じで、大変いい漫画として終わったなという感じの佐伯クソの災難で、まあできたらエピローグ、超能力を失った佐伯君との絡みっていう意味で言えば、テルハシさん以外とのキャラとの絡みもちょっと見てみたいですね。
うん。
といった、まあおそらく4コマ漫画はエピローグではないとは思ってるんですが。
まあそうだね。
まあ普通にこれまでの最終回以前の日常の話かなとは思ってるんですが、でも、まあエピローグ的なのもどっかコミックスのおまけなりなんなり、エピローグ的なのもちょっと見てみたいなと思ったりはしたりはする作品でした。まあ今後の展開も楽しみです。
はい、
では続きまして、アクタージュの第6回内容としましては、イノアギちゃんは、ギャラを受け取りたくないって言うんですが、説得されて受け取ることになりまして、そしてスターズの天使さんは、客席をジャンプして舞台に出ますという展開でした。
ああ、まあ、スターズの天使、リテイクを出したことがない、みたいなことは、なかなかいいハッタリだなって思いましたね。
まあ、本人由来のリテイクはない。リテイクはない。別のパターンも見たいっていう感じにはならないんですね。
いや、もうそれが完璧ですし、もしかしたらテルハシさんばりにさ、転校とかまで操ってるかもしれないよ。
まあ、ありえますね。確かにリテイクって別に失敗したからリテイクっていう以外に、監督の中で定まってないから複数撮るとかもありますからね。
うん。
そういうことすらない、なくしてしまうレベルの演技ってことですかね。
そういうことだと思うからね。いや、もうだからハードルは高い方がいいんでね。
いや、なるほど。よっぽどですよね。
うん。その上げたハードルをどう描くかっていうところをすごい楽しみにしてるんですよ、僕は。
まあそうですね。今週もこのキャラクターのこの、なんか商品価値、おそらく無邪気でいたずらでみたいなのに関して、こうジャンプして客席から舞台に出ていくっていうところで、それを表現していますが。
うん。
これは、この客席を見事にジャンプする身体能力がすごいっていうのは伝わってくる一方、客席から舞台に上がるって別に大したことじゃないじゃないですか。
うんうん。
だから、 今のところ僕の中ではすげえ身体能力のキャラっていうことになってます。
そんな格闘漫画のキャラみたいに。まあまあまあ、僕はもう、むしろパンツを見せないことはすげえなって思うキャラになってましたけどね。
ああ、じゃあもう、ジャガーに出てきた、ジャガーさんに出てきたギタリストみたいな。うまいっていう。パンツを見せないことに特殊したキャラかもしれないということですね。
そうそうそう。いや、それはすごい能力じゃないですか。
いや、確かに。
なんだっけ、この宮崎駿みたいなね、観客の人もね、絶対見えてるけど、多分見えてないんですよっていう。
もうおそらくそうですね。うん、で、この、物音すらっていう、このジャンプしてるシーン、これ、スカートにスリット入ってるんですか？
入ってんじゃないですか、これ。
あ、左側にだけ入ってるのか。
うん。
そっか、右側入ってないけど、左側だけ入ってるという。ほとんど腰、股より上ぐらいまでスリット入ってるスカートでこれをやってますからね。
そうそうそう。いや、もう、でも見せないっていう。
でも見せないという。いや、すごいキャラですね。
いや、すごいキャラですよ。いや、だからこそね、本当に、これがデスアイランドだった。デスアイランド。
そうですね。
なんか俺の中でデスアイランドが、キャッチがどんどん上がってるんだけど。
しかもやっぱこれ、デスアイランド24人の若手俳優で撮影する、そのオーディションにヨナギちゃんが挑むわけですから。
うん。
デスアイランドが戦いの場になるんじゃないですか。
いや、そういうことだね。
女優勝負の。
女優勝負の。いや、デスアイランド期待でしたよ。
いや、すごい楽しみ。その24人の若手俳優の中に何人能力者がいるか楽しみですよね。
はいはい。そうだね。二人の寝首を描こうとする役者も出てきそうだからね。
いや、実際そんな感じなんですかね、
うん。
どういうキャラになるのか。ある種本当にてっきりこのライバルキャラっていうのはすごい真っ当なエリート役者みたいな感じで出てくるのかと思いましたけど、うん、今のところ全然そんな感じじゃないですからね。
そうだね。
向こうは向こうで狂気感がありますからね。
うん。
そういう意味で言ったらすごい少年漫画的なライバル関係になるかもしれませんから楽しみですよ。
楽しみですね。
あとは、この、ヨナギ、ケイさんが、すごい兄弟思い、家族思い的なキャラだと思ってたら、
うん。
なんか、ギャラを受け取らないっていうところで僕の中で、それとはまた違った別種の狂気なんだなって思いましたよ。
うん。いや、そうだね。だって、こんなに苦労してて、お父さんお金振り込んでくれてるんでしょ？
そうですね。
でもそれ使ってないから貧乏なんでしょ？
そうですね。
それはちょっと、固くなすぎませんかねっていう。
給食費も滞納してるレベルらしいんですけどね。
うん。そこは払えよ。
いや、僕、なんでそう思ったかって、1ページ目の大金が振り込まれている、一体給食、一体食費何ヶ月分って言って驚いてるっていうのに関して、てっきり、こう、妹弟たちにすごいごちそう食べさせるような展開とか、なんかそういうなんか、家族のために使う展開、ほっこりする展開があると思ってページめくったら、いらないって言ってるんですよ。僕の中での期待は、うわ、ごちそうって家族で団らんしてるのを期待してページめくったんですよ。
うん、
そしたら、お金いらないって言ってて、こいつ、怖いっていう。いや、家族愛でもないんだな、このキャラの軸はって思いましたね。
そうだね。謎だよね。
でも、狂気はなんか伝わってきますよ。
いやー、いいじゃないですか、もう、結局、これはもう、あれでしょ、狂気対狂気、バンコクびっくり博覧書みたいな感じなんでしょ、きっと。
いや、もうそれを期待してます、本当に。
うん。
それが、いかに周囲の。できたらやっぱ、前回の、エキストラで行った現場の監督じゃないですけど、本当周囲の大人たちをどんどんもう、破滅に追いやっていってほしいですね。
そうなんデスアイランド監督、何人もデスされるみたいな。
いや、もう、で、他の24人の若手俳優の他の人たちもみんなどんどん引退していくみたいな。いや、なんかそういうのがいいなと思いますよ。
そうだね。
天才もの、ね、天才ものっていうのは、それくらい、凡人打ちのめす感じが面白いんじゃないかなと期待しております。では続きまして、坊主ビーツの第7話、内容としましては、この玉木くんは敵を見つけて倒したら、敵が自分を知ってたらしくて、さらに、成仏させてあげる方法も知りましたという展開でした。
いや、敵を見つける展開は、てっきり、俺は先週の、スミミンの役割かと思ったら、本能で見つけちゃいましたっていう。
しかも、人質を取られてどうするのかと思ったら、人質を無視して敵に襲いかかるっていう。
うん、
結果、間に合ったから大丈夫みたいな感じなんですよね。
そうだね。
人質が傷つけられる前に倒したから大丈夫みたいな。
うん。いや、思った以上に脳筋キャラでしたよって、玉木くんっていう。
実際人質はって、だいぶ思ってたんですけどね、僕は。
うん。まあ、気絶させたからいいんですよ。相手が何かやる前にっていうね。
はあ、いや、だってな。
いや、もう恐ろしいと思うよ。ただ周りからしたら、だって急に一人がボコボコにみんなを倒した後に、銃をダダダダダって撃って、ビルに飛び込んでいくんだよ。びっくりだよね。
人質は本当にどうなったんだろうなって僕の中では、今言われてみても、あんまり解決はしてないんですけどね。
うん。
もう気絶させられた、気絶させられたんですよね、きっと。
いや、そうだろうね、きっと。
でも人質は離れたとこに、ものすごい素早いんですよね。
いや、ものすごい素早いんです。まあだからいいじゃないですか。まあ俺はだからその辺は別にもう無視して、なんか別にかっこよかったからいいからっていう。
僕は正直読みながら人質死んでるんじゃってずっと思いながら読んでましたし、読み終わった後も人質死んでるんじゃないかなって。読み終わった後も思ってましたけどね。
うん。いやいや、まあそしたら手合わせて祈ってあげればいいんですよ。
そうですね。それが大事ですよ。
大事ですよ。
ということで、まあもしくは殴って気絶させたんであればやっぱ先輩に足りなかったのは速さってことですね。
ああ速さが足りないって。
速さが足りなかったってことがはっきりしましたね。まあ、解決法に関しては正直能力ものをちょっと期待してた視点からもしても、多少思ったよりもだったなっていう感じはありましたが。
片透かし感は
片透かし感はだいぶありましたが。でもまあ、テンポ的にこの主人公の自分探しに関して、最初に戦った敵がもういきなり自分の正体知ってるっていうことに関しては、いいテンポ感だなと思いましたよ。
いや、そうだね。あの女の子っぽい子も出てきて、はいはい、実はこの子がまどかちゃんだったっていうことを判明してましたしね。
はい
はい、いや、 やっぱりあれですか、円環の断りにやっぱ導かれてしまったんですかね。
まどかちゃんが。
まどかちゃん。
いやー、わかりませんが、でも本当に一瞬母親かと、シレットだけだと母親かと思ってましたが、まあ、本当同い年ぐらいだったんで、ヒロインだったら早く出てきてほしいですね。
いや、そうだね。もうそう、罪人を脅かしてほしいね。
そうですね。今回、睡眠、本当に手を合わせて、成仏させただけでしたからね。
うん。そして、まあ、ラストはなんか、しがらきさんっぽい人出てきたね。刀持ってるのかな、これは。
はいはいはい。
そう、杖じゃなくて刀だよね、これ。
刀ですね、きっと。
うん。これでも、意外と、なんか、街中で刀持ってるって異常者かなって思ったけど、どっかの屋上とか、もしくは、チミの集まりなのか、後ろのシルエットも、じゃあ、チミと、他のチミの仲間とか、そういう感じなのかな。
ああ、僕はそう思ってましたけどね。
うんうんうん、
超巨大なアフロの男が真ん中にいるなと思ってますけどね。
ああ、なるほどね。確かにこれアフロの男だね。こんな一般人のシルエットは確かにないな。
いや、だからまあ、チミの集まりなんだとは思ってますよ。
うんうん、なるほどね。じゃあまあ、ほんと、チミ組織がどんなものかっていうのも、じゃあ今後出てきそうで楽しみですね。
あと内容に関して言えば、最初、そういえば、この敵を倒すときにお前に合わせる手のひらはねえって言ってるのに対して、ひどいなって思ったんですけど。後でちゃんとたしなめられてたんで、あ、よかったって思いました。
うん。悩ます。主人公がだんだんね、狼から人間になっていく物語でもありますからね。
はいはい。
そう、いいんじゃないですか。最終的には本当にもう、なんか、取りこぼれに手を合わせる玉木君が見られるんじゃないですかね。
まあそうですね。いやまあ、実際能力的には全然今回成長も何も、新しい起点を聞かせるっていうこともなかったですけど、その手を合わせて、手のひらを合わせて成仏させる、その考え方に関しては一応一つ、新しく手に入れたものだったんで、まあエピソードの前に進んでる感そこにもあったんで、よかったなと思います。では続きましてが、読み切りです。岸辺露伴は動かないエピソード10、ザ・ラン・荒木裕彦先生となっておりました。内容としては、岸辺露伴、ジムで知り合った人と、ドレッドミル、ランニングマシンでの対決を申し込んで一回は、すごいグレーな手段で勝った結果、恨みを買ってもう一回挑まれたら、今度はなんか全身に羽の模様が出てきてやべえって思ったんで、スタンド能力で、窓から落としましたという展開でした。これ題材は狂気の映画スターということで、もう完全にアクタージュ潰しですね。
同時にハンター潰しでもあれば筋肉っていう。
筋肉、それは広すぎじゃないですか。
広すぎだ。
筋肉、まあ、筋肉ネタ、確かに筋肉が美しいっていうネタですもんね。
そういうことですよ。
ハンターハンターとも呼応してますし、もう完全にアクタージュに対して本物の俳優っていうのはこういうもんだっていうのを見せつけてますしね。
うん。狂気とはこういうことだっていう、
ね。ここまでやってこいっていう感じがしますからね。さすが新人潰しですよ。
新人潰しに定評のある秋先生ですかね。
そうですね。という完全ネタかぶり、ネタかぶり内容でした。
いや、まあ本当にレッドラインを超えたらやべえっていう恐怖感、
はいはいはい、
っていうのはあって、よかったですね。面白かったですよ。
いや、本当日常に潜む恐怖と狂気、サスペンスっていうことに関して言えば、本当に日常生活でこんなことあったら嫌だなっていう。
うん。
あったら嫌だな、できたら避けたいな、みたいな、そういう感じがしますからね。
そうだね。まあ、それも別に、ロハン先生、雰囲気的にロハン先生がむしろ勝負一回仕掛けて、任したからこんなことになってんだろっていう自己自得感もあるけど。
そうなんですよね。ロハン先生はそこがいいですよね。
うん。
大体自分のせいですからね。
そうだね。自分のせいなんだよね。そして、本当に、抜き差しならないところに行っちゃうっていうね。
はい。
いやでも本当に今回の相手はすごい狂気があってよかったですよ。
いや、本当に、この、女性のところに紐としているモデル兼タレントで、その女性のところでもうお金ガンガン勝手に使うし、家の壁に、石埋め込んで、ボルダリング始めるしみたいなところの怖さ、その、なんというか、そこまでは別に、っていうか、今回通して別に特殊能力持ってないじゃないですか。
持ってないね。
ただ、メンタルが怖いだけじゃないですか。
うん、
その怖さが本当に出てて、よかったですね。
いや、よかったね。まあ、こんな奴はいねえけど、でもこういう気質のやつ確かにいるからなっていう。
いや、まあ、多少やりすぎ感はありますけど、でも全然、いそうですもんね。金を勝手に使うのもそうですし、賃貸の部屋、他人の部屋に勝手に住んで、その賃貸の部屋改造してるやつとかいそうですからね。
いる。いやー、だから怖いなーっていう。でもそういうやつは本当近寄っちゃいけないし、絡まれたら36件逃げるがしかずっていうね。そういうことだよねって思ったよ。
本当ザ・ランしかないですよ。
うん。だから本当にね、子供たちにね、生き方を学んでますよって。
いやー、本当に。まあ、現実に存在する恐怖をきちんと描いている感じがするんで、本当に絵空事ではない感じ。それが、なんかこの、まだ場所も森尾町の、森尾グランドホテル8階のトレーニングジムっていう、この具体的な場所名を差し挟んでくる感じとかも含めて、いや、本当になんか、身に迫る恐怖のあるお話でしたよ。
いや、そしてやっぱりね、この本当、最後逃げるっていうところがね、本当に、ね、特にこの、覗いたら死ぬから行かねえっていうところとかね。
はい、はい。
このあたりの独語感俺結構好きなんだよね。
いや、そうですね。倒して終わりじゃないですからね。
うん。
その動物は、その生き物は今もまだみたいな感じがしますからね。
うん。
いや、もっとホラー映画的なあれですけど、本当は。
いや、まあだから本当にね、夏じゃないけど冬にホラー見ちゃったっていう感覚が良かったですね。
はい、はい。いやー、という感じの本当に短編読み心地、このヒヤッとする感じ。何か、例えば今回、2巻が発売して OVA がついてくるらしいですが、DVD が。
うん。
いや、結構なんか、たまに岸辺露伴は動かないのシリーズ、なんか、異常現象に巻き込まれる的なやつだと、その現象の奇妙さとか、異常な感じとかが、かなり超常現象チックだったりとか。
うん。
っていう感じの、そういったなんか、異能的な面白さ、能力バトル的な面白さのやつもあったりしましたが、こういった本当に、ただただ、現実に存在する恐怖を描くサスペンス感っていうのも、何か、昔の岸辺露伴は動かないより前の荒木先生の短編みたいな雰囲気が色濃くあって、なんかとても良かったです。では続きまして、スプリングウェポンナンバーワンの第66話、内容としましては、01君自爆して世界は救われ、そしてみんな卒業しましたという展開でした。
いやー、今週もギャグなかったっすね。
ギャグはなかったですよ。
うん。いや、もう完全になんかこう、青春感動漫画になってますよ。
まあまあ、やっぱ長谷川先生は多分、こう来るだろうなと思ってましたよ。いや、真面目な方向に対するその意欲もやっぱりあるんだろうなっていうのは前の焼け野原仁の時にすごい感じましたからね。
いや、そうだね。まあ実際演出に関しては結構いい感じだったと思うんだけどね。
はいはい、はい。
この盛り上げていくっていう感じ。
いや、よかった。ちゃんと回想とかに関しても、きちんとその回想がこうグッとくるぐらいの積み重ねがありましたからね、今まで。
うん。いや、ほんとそうだね。青春、頑張ってたからね。こんな美しい思い出じゃなかった気もするけど。実際にはもっとひどかった思い出な気がするけど。
いやいやいや。それはまあそうですが。いやーでもちゃんと2が、あの2の状態でちゃんと喋ったりとか。
うん。
この喋るネタ、あ、ちゃんと喋ったっていうのはもう最高の災難と被ってますしね。
被っていいのかっていう。
ラストで喋ったっていうのは被っていますし。と最後にナンバー4が、和解してるのもいいですね。
そうだね。いや、はい、もうだからこれを経て最後どうなるのかってね。もう最後って言っちゃったけどさ。
いや、もう最後でいいと思いますよ。さすがに。
来週、最終回でさすがにこれを。
さすがにそうだとは思ってます。
うん、
いや、 か。
いやー、ほんとどうなるのかね。なんか、前見の時みたくさ、なんか、空にずっとゼロイチ君浮かんでてさ、ずっと応援してくれみたいなことがあるんじゃないですかね、はい、っていう。
いやー、卒業だなー、どうなのっていう。あれから何年ずっとそこに、空にいるけどって。
そうそうそう。
まあ、確かに。
姿は消したけど、みたいな。
爆発してずっと空に浮かんでるっていう。みんなっていう。
そう。
まあ、何回か死んでますからね、確かに。ナンバ君。いや、でもまあ、長谷川先生だと結構真面目にラストまでやっちゃいそうな気はしますけど、ここはあえて確かに大ボケかまして終わってくれた方がいいなぁと期待はちょっとしてますよ。
いや、そうだね。だから本当に最後本当どう振ってくるか。このまま3週連続ギャグ出しで終わって、終わるのか。で、本当すごいボケかましてくるのか。まあ本当期待ですね。
はい。では続きまして、バーサスカークニング限界突破の超絶バトルセンターから41ページボルトナルトネクストジェネレーションズでした。センターからは青さんでした。
いや、そうですね。まあ異常感あってよかったですね。
はいはいはい。で、内容としましては第21話で、どんな道具も使い方次第ということで、本来武器であるのをなんか体力を消耗する罠として敵に拾わせたりとかして見事に、ボルトを一撃かましましたという展開でした。
いや、本当に、ギミックの使い方面白かったですね。拾わせるっていうのもそうですし、はいはい、術を吸収する術を吸収するみたいなね。
はいはいはい。
使い方とか良かったですね。面白かったですよ。
いや、確かに。まあ、これ前のページまでで同じ装置をぶつけるんだなっていうのはなんとなくわかる小回りですけど、ぶつけたらどうなるのか。一瞬なんかこう、爆発でもしやしないかと一瞬心配だったんですけどね。何か反発して大変なことにみたいなことになるかと思ったら、本当にお互いに操作して消えるだけでしたね。
うん。
まあ、それを術だから吸収できる。うん、まあ、クレバーだし、納得できるし。そして、いや、本当に、あとは、その、すごくチャクラ消費の激しい武器をあえて敵に拾わせるっていう方の発想の転換が大変、使い方次第っていうのがまさに失敗作。こっちに関しては本当に失敗作だけど、それを使い方によってきちんとその、意味のある装置にしてるって感じですからね。
そうだね。
うん、そういう意味でも、どんな道具でも使い方次第っていうのがはっきりと示されてて、いやー、面白かったです。
うん。ただ、ラストのところ、てっきりもう螺旋岩決まったと思ったら、決まらないのっていう、感じはちょっとあったんだよね。
これ、右手の装置、魔術吸収、すごい丈夫だったから大丈夫ってことなんですかね。
さすがに破壊はしてるでしょ、そこは。
いや、まあ、これが盾になってということで。
うん。
うん、まあもう、ちょっと、やっぱり、なんか、瞬間足りなかったのかもしれないですね。
いや、そうだね。なんか、どちらかちょっと、や、一撃決めてやったぜ感よりかは、ほんと、仕留め損なった感のが俺は強かったんでね。みんなすごい消耗してる中でっていう、な、感じだしね、
はい。まあ、でも消耗って言っても、まあ、一応その、度外視の攻撃とは言ってはいますが、うん、まあ、まだまだ余力はある感じですからね。仲間がバテる前に出てこなきゃな、さあ来いって言ってるタイミングで出てきてますから、まだバテてないんですよ。
うんうん、まあまあ本当にじゃあここからお互いに、まあ相手のリングくらいは潰したんで、第2ラウンドっていうことでね。いやー、果たして家臣小路さんは出てくるのかっていう感じですね。
そこは結構匂わせる感じの見せ方になってますよね。
うん。っていうか、お前出てくるんかいでちょっと思ったけどね。ここ。えって。
え、それはどういうことですか？
いや、だって結構この人隠れてる感じだったじゃないですか。わざわざアドバイスをするためだけに出てくるっていうのはなかなか、こいつの意図が全然読めへんっていう。
はいはい。いや、まあ、ここにやってきて、青さんにもあなたは一体何を考えたって言われて、ふみたいな感じでこう、流すみたいな。そういった点で、ここに来てるのも本当に一瞬戦闘に参加できる気配も滲ませつつ、うん、何をするつもりなのか分かんないっていう立ち位置ですからね、今。
うん。
やっぱなんか目的があってきてるとは思うんですけどね。
いや、そうだね。まあ、だからちょっとそのあたりも、なんか気になりますね。
はいはいはい。そこの匂わせ方も大変。いやー、戦闘に参加、さすがにしないとは思うんですが、でも、いやー、して、一発ぶちのめして去っていっても面白いですね。
いや、そうだね。誰だったんだ、あいつは、みたいな。
みたいな。といったあたりも大変気になります。では続きまして、日の丸相撲の第182話内容としましては、超巡業に行った日の丸くんたちは、お客さんを全力で楽しませた上で、トンボギー対日の丸くん戦いますという展開でした。
い や、まさかレイナさんの後輩が再登場するとは思わなかったよ。
いや、確かに、あんまり注目してなかったでしたが、今回、この相撲に対する素人役として、解説聞かされる役として、さすがにレイナさんはもうそこに置くのは忍びないのかもしれませんね。
うん。
自分でも、自分でも勉強したがってる立場ですからね。
そうだね。だから本当地方授業を表すのとして、この登場させてくる。で、しかもやっぱりこのレイダーさんをちょっと尊敬してる感っていうのはなかなか面白かったじゃないですか。
はいはいはい。
彼氏がプロのお相撲さんだったってやっぱ先輩かっこいいっすって。まあまあ実際ね、幕内だからね、幕内力士の恋、ね、恋人だったらそれはステータス高いですよねっていう。
はいはいはい。もう言われてますから。
大学生には。
いやもう、神王の奥さんもそれを狙ってくる女は多い的なことを言ってましたからね。
うん、言ってたからね。いや、まだいい女ですよってい
う。いや、本当ですよ。
うん。そのあたりも面白かったし、まあ本当に、太郎立ち関の歌が上手いということのネタが出てきたのも良かったですね。泣いてるしっていう、こう。
はい。泣いてますからね。番外編参照みたいなやつでもみんな泣いてますしね。
うん。レイダさんも泣いてるっていう。
はいはい。その設定がまさか、相撲取りプロ大相撲に入った後で生かされるとは。
いや、本当だよね。
いや、相撲取りは歌が上手いっていう、そのネタを知ってる人というか、それは確かにあるあるで聞いたことはあるんで、それをきちんと分かってる人は、その、以前、大関さんの歌が上手いっていうネタが出てきた時に、これは大相撲に行ったら役に立つぞってきっと思ってたんでしょうね。
いやー、ここで出してくるのは本当に嬉しかったですよね。
はいはいはい。
まあ、CD デビュー待ったなしということで。
まあそうですね。いや、もう絶対出しますよ。まあ、いまだに尾関さんがいまいちこう、他のキャラとの絡みが分かんないですからね。
そうだね。
だから普通にいい歌で歌ってレイナさんが泣いてるっていうだけでもちょっと、アリシの尾関さんを思わせていい感じがしましたよ。
うん。いや、そうなんだよね。やっぱり、こっちもそうだけど、カオルバルの話ってかなり重いじゃないですか。
はいはいはい。
それがあるんで、やっぱこういうところで、ね、こうちょっとほのぼのできるとこあると、すごいいいですよね。
そうですね。ということで、あとはまあ、本当に、早速、トンボギリさんとヒロマルくんが戦ってくるらしいので。
うん。
いや、大変、この巡業楽しみですよ。
いや、楽しみですね。もう、挑発の試合ですからね。
はいはい。
いや、もう、不穏不穏っていう。この辺もでもやっぱ本当にな、なんか、大人になったんだな、みんなっていう感じするよ
。この辺っていうのはどんな感じですか？
お、なんだろう、ちょっと黒い感情が渦巻いてるっていう。学生編は爽やかさが一番上にあったけども。
はいはいはい。
ちょっと汚いことをしてもみたいなね。でももうちょい一段階ちょっとこう、黒い感じが渦巻いてるっていうのは大人編だなっていう。
なるほど。その点は確かにはっきり分かれてますよ。高校時代は相撲が上手い人イコール人格者ぐらいの描かれ方でしたけどね。
うん。
でもまあ、大人になるとそれぞれただ上手いだけではなくて、人格者なだけではなくて、いろいろ勝負に対する思い、大相撲に対する思い、いろんなものがあって、その中には、必ずしもストレートに褒められたものではないかもしれないものもあったりとか、その辺に関しては、確かに、社会、世間の感じがしますね。
うん。
では続きまして、職役の相馬の第、252話内容としましては、匠くん負けましたという展開でした。
いや、本当はね、ボディ表現は本当謎だって、丸井くんも言ったけど。
まあ、それがこの審査員の持ち味ってことなんじゃないですか。
うん。いや、まあね、持ち味だよね。ただこれ二度目が使えるのかっていう話もあるわけだけど。
そうなんですよね。ランジェリー紹介、ランジェリー特集という、うん。まあまあ、なんかお色気の一種として、ありだなとは思いましたよ。
いや、そうだね。ただ、今回だと、なんだろう、まあ、僕は、このアンさんの方が好きだからいいんだけど、リンドウ先輩が勝ったっていうので、納得はするんだけど。
はいはい、はい。
でも、絵面的には、でも、たくみくんの方二人いるし、たくみくんが勝ったっぽいイメージあるよね。
まあ今回のに関しては、異様に淡々としてますからね、勝負も何もかも。
うん。
たくみくんも全く表情変えないですし。
うん。
うん、ということで、本当に、勝負感が薄いですからね、今回。
すごい流された感あるよね。せっかくあざみさんまで登場したのにっていう。俺、あざみさんさ、結構なんだろう、鉄鍋のジャンの大谷日道みたくさ、
はいはいはい、
なんだろう、この、ね、神の舌みたいなのを使ってさ、絶対にうまいんだけど、自分の方が知識もさ、その舌の感覚も上だからさ、それで、 何でもかんでも文句つけるみたいなさ、すごい嫌な役やってくれるのかなとか思ったんだけど、普通に何もしなかったなっていう。
そうですね。何もしなかったですね。
うん。もうちょっとせっかく来たんだから、なんか嫌味な感じやってほしかったなと思ったんですけどね。
なんか、処理した感じが早く、強かったですよね。
そうだね、シャタッとっていうね。
うん、ということで、まあ、一応伏線としてその林道先輩が何かに怯えているってことが示されましたから、やっぱりなんか、より、今顔を見せしてる以上の黒幕がいたりするのかもしれませんしね。
いや、でも、そうでしょ。だって、連帯職員次ファイナルバートなんだ。
はいはい。
だって、こうね、もしかしたら、どっちかに勝って負けたら、それでね、また最後の決戦だみたいな感じじゃなくて、次のフィフスバトルこそがファイナルバウトって言ってるわけじゃないですか。
まあ。
ということはもうあれでしょ、おそらくもう林道先輩の第二の人格とかが出てきて、2対1対1とかになるんでしょっていう。
へへ。
いや、だから第3局、実は林道先輩は第3局だったんだ、みたいな。
ああ。いや、まあ普通にファイナルバウトは2人で、共同作業ってことなんじゃないですか。
そうなんですか。
2対2で勝負ってことなんじゃないですか。
うんうんうん、
二人で一品作れとか、二人で一コース作れとか、そういうことなんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。いやいや、なんか、俺はそれよりかは、もうむしろ、第三局が出てほしいんだけど。
それは想像になかったですが、いや、確かにもう、林道さんがここに来て、うん、チームを離れるっていうんであれば、それは面白いかもしれません。
うん、
いやー、まあまあ、裏ボス展開。どうなるのか楽しみです、
はい、
では続きまして銀玉の672は内容としましては何かもう大変なことになってますという展開でした。
混沌としすぎだよね。っていうか先週さ俺ドナルドズランプ滅びそうみたいなこと言ってましたけど、
はい、
なんだろう、対するこの姫様とか松平さんの方がやべえっていう。
そうですね。
これどこに任せても新政府終わりじゃねっていう感覚はすごいなってましたね。
いやー、ズランプさんはちゃんと、憲法を作ったんですけどね。
いや、むしろ、ズランプさんの方がまともだって。
いや、もう本当に普通に、新時代というか。いや、まあ、文明開化してるんですけどね。
うん。いや、本当にそうだね。いや、まあ、むしろ本当に、姫様がこの暗殺で政権取っちゃった方が絶対なんか、周りが混乱しそうっていう。
そうですね。松平さんも元テロリストに国を任せるバカがどこにいるって言いますけど、大体の新政府はテロリストが国を取ってますけどね。
まあね。
時代の変革は大体そういう系統というか、そういうことが、やっぱりどうしてもそういう一面がありがちだとは思うんで、まあ別にいいんじゃないと思いますけどね。
うん。まあまあ本当に、まあ、今週のでも最後のね、見せ場的にはもうやっぱカグラちゃん再登場じゃないですかっていう。
はいはい。
いや、果たしてどうなってるのか。あのね、ロリのままなのか、超絶美少女になってんのか、楽しみですね。
いや、もうこれは完全に機械化してるんじゃないですか。
サイボーグですか。
フリーザ様ばりに。
はいはいはい。メタルカグラ。
いや、もうサイボーグカグラなんじゃないですか、この登場は。
うん、うん、うん。楽しみだね、それ。
いや、ということで、いや、もう、どんどん、なんか正直今回はそんなに、こう、ぶっ壊れてはいないですからね、展開。
うん。
ちゃんとそれぞれの、後を描いてますからね、エピローグを。
うん。
そういう意味で、来週あたりもう一回ぶっ壊してくれても僕は全然いいですよ。
いや、そうだね。もうアシュラ男爵見たくなっても、お兄ちゃんと一緒にこうね。
ああ。それはちょっとかわいそうですね。
ごめん、残酷すぎた。
いやまあ、あるいはこれカグラじゃないっていう可能性もありますしね。
ここまでやっといて。偽カグラが。
いや、何か別のキャラクターがただ語尾があるになってるだけかもしれませんからね。というあたりもいろいろ考えられるんで楽しみです。では続きまして、ゆらぎ荘のゆなさんの第100話、内容としましては、第100回ということで、ゆらぎ荘の、ゆなさんの一日を追いかけてみますという展開でした。
はいはい。まあまあ、原点回帰ってやつですね。
原点回帰なんですかね、果たしてこれは。
わからない。いや、まあでもなんでしょうね。今週やっぱ思ったのは、
はい、
やっぱ布団に先に入ったのはユーナさんですから、
はいはいはい、
まあ小枯らし君は無罪だなって思いましたね。
いや、それはまあ無罪ですよ。
うん、
いや、もうユーナさんに関しては前々からユーナさんが揉んでもらいたいって思ってる疑惑がありましたからね。
うん。
小枯らし君に関してはもう逆にもう調教されてるレベルですよ、きっと。
逆に。まあまあ、男の性としてもね、それは柔らかいものがあったら、こう、揉んでみたりするっていうのは、まあ、本能みたいなもんですからね。そう。責められないですし。
いや、そうですよ。昔はこんなに積極的じゃなかったのに、今となってはもう本当に、一緒に寝てる、一緒の部屋で寝てるっていうだけでもう完全にパンツまで、まあ今回もパンツの中に頭入れてますが。うん。やっぱこれからやっちゃうようになったのは、ゆうなさんの、せいというか、ゆうなさんが育てたんだと思いますよ、この小枯らし君は。
いやー、そうだね。いや、だからもう、すべての犯人はゆうなさんですよっていう。
はいはい。
ということが、こう、改めて分かる。小柄しくは無罪。いい子っていうことが分かった回でしたね。
まあそうですね。あとは結構個人的にクォータービューで、斜めからの見下ろし視点で、すごい遠い引きの絵で、本当にゲームのマップみたいな感じのところで、小柄しくんが、おぼろさんとか、ひばりさんとかって、ラッキースケベとか、そういうのに見舞われてるのを遠くからの視点で眺めるっていうのが新鮮でよかったですね。
はいはいはいはい。覗いてるか。
覗いてる感というか、すごい淡々と、全くそこにズームアップしないじゃないですか。
うん。
引きの絵で、すごい引きの絵で、ただ女の子が上に乗られてて、何々さんって言われてるだけで、なんとなく怒ってることがわかるっていう。
うん。
この日常感が面白かったですね。
日常感って言うのそれ。まあまあまあ、わかりますけど。いや、というわけで、ほのぼの回でしたね。
はい。そして、小柄くんは相変わらずいい男という。もう、ゆうなさんのために、もう全力でアスファルトを割らないように気をつけながら全力で走って帰ってくるという。うん、で、手料理を振る舞われるという。この二人の本当に夫婦感は大変、いいなと思います。
はい。
では続きまして、ロボレーザービームの第46話内容としました、ロボフィーバーするという展開でした。
謎のロボくんブームで。いや、まあでも面白かったよ。ほんと意外があったし、これ。
はいはいはい。
まあまあでもね、内容を思い返してみればね、だって予告ホールインワンを狙ってホールインワン取ったり、はい、看板狙ってぶち当てて勝ったりとかっていうのは、インパクトあるよねっていう。
いや、まあ、納得ではありますよ、だから。
うん。
このフィーバーぶりに関して無理があるなとは思いませんよ。
いや、思わないね。いや、だから良かったし、まあ本当でもこうなってくるとね、女の子の友達もほとんどいないんでって言ってるけど、凛ちゃんはどうするっていう感じですからね。
ああ、確かに。言及してほしかったですね、そこは。
うん。一人くらいしかいないんでって言ったら、なんかちょっとね、揉めたりしそうで面白いじゃないですか。
そうですね。確かにそこはちょっとスルーしてもったいないところではありましたね。
うん。まあ本当ね、僕はでもヒロインは本当凛ちゃんだと思ってるんでね、いや、この後頑張ってほしいなって思ってますよっていう。
はいはい。
まだテレビ見て驚いてるだけだけどっていう。
そうですね。もうこのまま出てこなくなる可能性すらありますけどね。
本当はね、ヒロインの座をね、スザクさんとかに取られそうだからねっていう。
あとはもう、ともやですよ、ともや、ヒロイン。
そう。そうだね、ともや、ヒロイン感あるからねっていう。今回もだって、守られてる感じだからね。
いや、本当ですよ、ともや。試合中とかにもなんか、ロボに対して、もうやめてって泣くかもしれませんしね。もう無理だ、っていう。いやー、そういった展開もあるかもしれませんし、あとは今回敵役としてドンさんが出てきたというのが。
うん。
まあ、ある種、少年漫画的には、その、大会運営のすごい偉い人に目をつけられるとか、まあ、すごいありがちな感じですけど、まあ、いいなと思いますけどね。
うん。いや、本当ですよ。いいと思いますよ。なんか、本当王道というか。でも、この、やっぱ、ロボ君が気にしない感じがね、すごいいい感じですからね。
はいはいはい。
ナチュラルに喧嘩売るぜっていうね。なんで本当に果たしてどうすんのかね。まあ、妨害とかってもなかなか妨害とかできないだろうしね。
よっぽどなんかロボ君のプレイスタイルに合わないような、ホールのセッティングみたいなのができるんであればあれかもしれませんが。でも、その辺は頑張ってほしいですね。嫌がらせ。
そう、嫌がらせ頑張ってほしいですね。
そういった、もう分かりやすい悪役設定したら、まあ少年漫画として読みやすくはなったりするんで、まあそういうのを見てみたいなとは思います。では続きまして、トマトイップのリコピンの第19話内容としましては、鉄道狩りの鉄道物のオタクがいて、フィギュアとか作ったりするんで、オタサーの姫でサークルクラッシュ展開ですという展開でした。
もうなんだ、今週はこのキャハ真似しちゃったでござるって言ってると、このメメちゃんの顔がすごすぎて笑いましたよっていう。
ねねちゃんの顔の方がですか。
いや、ベベちゃんの顔ですよ。なんだろう、ひどいなって思ったんですよ、俺。
ほう。
いや、ほら、一応さ、なんだろう。まあ、ゴリラだから可愛くないのかもしんないけどさ。え、こいつ何言ってるのかをすごい出すじゃないですか。
まあまあ、それはまあ。
これ地味にひどいなっていうね、この、小田沢のヒロの説明のところでもさ、あの、特に可愛いわけではないみたいな、ことを書いたりするじゃないですか。
はいはいはい。
これもなんかひどいなっていう。おめえごときが何やってんだみたいな感じがしてちょっと面白かったんですね
。なるほど。そこの視点はなかったですが、確かに、めめちゃんにはこの、小田沢の姫を下に見る視点があるかもしれませんね。
うん。まあまあ、でも本当に小田沢の姫は恐ろしいですからね、きっと。よくわからないんで、なんとも言えないですけど。
そうですね。小田沢の姫でサークルクラッシュ。まあ、ありそうだなとは思いますね。
うん。
有名な、はい、有名なというか、もう小田沢の姫っていう単語が本当に今一般化してますからね。浸透してますからね。
いや、浸透してるね。だからゲームアプリとか俺もね、まあ、ハイスコアガールの作者がキャラデザをしたね、オタサーの姫っていうアプリとか遊んでたしねっていう。
ほう。オタサーの姫な。まあなんか、本気で恋愛対象として以外にもなんとなく、こう、もてはやして、チヤホヤして、楽しいっていう感じはあると思いますからね。
うん。そうね、別に本気にならずにそういうもんとして遊ぶっていうね。姫、姫ってやるなんかこう、まあ、ある種の、なんだろう、演技というか、なん、プレイみたいなやつ。
プレイというとまだなんか微妙な感じにはないですか。
主従プレイみたいな感じで楽しむっていうのもあるとは思うけどもね。
はいはい。いやー、小田沢の姫のいる小田沢に入るのも楽しそうだなと思ったりはするんですけどね。
まあ人間観察的にはね。
いや、普通になんか、コール&レスポンス的に楽しいんじゃないかと思いますけどね。
ああ、なんか、田村ゆかりのコンサートに行くみたいなノリってことね。
まあ、ナイナイちゃん的な、チヤホヤするのは、それはそれで楽しそうな気はするんですけどね。
世界一可愛いよって言うわけね。
なんか違うんですけど、いまいち伝わんないんですけど、まあまあ、まあなんか、小田さんの姫、理解はできるんで、まあ、来週はこれによるサークルクラッシャー展開らしいですからね。
そうだね。これでも、だからさ、なんていうの、これ面白いのかなっていう。疑問が常についてるんだけど、俺には。
まあそうですね。いや、でも今回は今までのルポ界、社会の闇をそのまま描いたルポ界に比べたら、一応鉄道に関して実際にはおそらく存在しない乗られ鉄ですとか、うん、あと漏らし鉄、漏らし鉄はいるかもしれませんね。
いるの？
いる可能性がありますね。でもまあ、その乗られ鉄とか漏らし鉄とか、実際にあるその鉄道オタクではない、より上回る漫画的なのを乗っかって、乗っけてきてる感じで、今までのルポ界とはちょっと違いますからね。
まあそうだね。
だからそういった点でちょっとギャグ漫画らしさは担保されてる気はしましたけどね。
うんうんうん。
なので来週もまあ単に小田沢の姫サークルクラッシャー展開に、ちゃんとギャグ漫画らしい展開上乗せしてくるんじゃないかと期待してますよ、僕は。
そうですね。まあゴリラですしね。最終的にはあのゴリラの黒幕がなんかうまいことギャグにしてくれるでしょうか、
ね、ああ、まあそうですね。最終的に黒幕がはっきりしてるんで、本当にただオタサーの姫が、天然のオタサーの姫が入ってきたっていう展開だったら、もう嫌な話で終わるかもしれませんけど。
うん。
今回ちゃんと黒幕がいますからね。
うん。
いやいい話になるんじゃないかと期待しております。
はい。
じゃあ目次コメントが、荒木先生、少年ジャンプ祝50周年にロハンが参加できてとても嬉しい。おめでとうございます。という。ロハンが参加できてたんですね。
ロハンが参加っていうね。いや、もういいじゃないですか。キャラクターを愛してる荒木先生らしいじゃないですか。
はいはいはい。あとは、ボルトの、小立右京先生、1年かけたダイエットで 21kg 減。だがまだ 84kg 頑張るぞという、赤裸々に告白してきましたね。
そうですね。元 105kg だった、ね。
元 105kg だったんだっていう。僕もまあ似たようなダイエットしましたけどね。
うん。
90キロ台後半から80キロまで落としましたけどね。おととし。だからなんとなく、親近感はきますね。
はいはいはい。じゃあもう本当にじゃあ、これで川田先生とどっちが重いのか対決ですけども、川田先生がこれでジャンプ最重量になってしまったわけですね。
いやー、そうですね。川田先生はもともと上なんじゃないですか。
もともと100何キロ超えか。
わかりませんが。いや、川田先生も、ぜひ赤裸々に告白してくれてもいいんですけどね。
うん。
今何キロか。
そうですね。
あとは最終回のサイクスの災難、麻生先生。ここまで続けられたのも素晴らしいアシスタントと担当、そして読者の皆様のおかげです。感謝。すごい、真っ当なコメントでした。
いや、そうですね。ね、本当に、それに対して、ちゃんとね、麻生先生に対してコメント残してる人もいっぱいいますからね。
はい。
そうですね。約束のネバーランドの 白井海夫先生とかね、こち亀以来びっくりでした。麻生先生、毎週楽しみにありがとうございました。ともやってますし、ね、トマトイフのリコピンの大石先生も、麻生先生お疲れ様でした。ちょっと休んだらすぐ戻ってきてね。トリマ飯でもという。
はいはい。
もうすぐ戻ってきてっていうなかなか酷なことを言ってるけど。まあ戻ってくるけどね。
まあ4コマで戻ってきますからね。
うん。
いやまあ新作も取り掛かってくれるんじゃないかと。麻生先生の新作は本当楽しみですよ。
ですね。まああとは、僕たちは勉強ができないのつい先生、スプリングウェポンの人気投票にいただき、光栄と恐縮となぜという気持ちでいっぱいですという。
はいはい
はい、感謝コメントともされるし、困惑とも取れるコメントでしたね。
そうですね。本当になぜって感じですからね。
特に絡みないだろ。ニセ恋つながりか。
恋、まあ確かにニセ恋、かなり無理がありますけどね。
うん。
いやまあ、まあまあまあ。なぜと本人も思ってるから僕らもわかんないですよ、それは。
そうだね。
あとは、さっき、そういえば、麻生先生コメントここもありましたね。堀越先生。麻生先生お疲れ様でした。佐伯は僕の心の支えでした。ゆっくり休んでください。
佐伯を心の支えにしていたのか。
心の支えだったらしいですね。
うん。
あとなんでしょうね。鬼滅の刃、後藤家先生、近所の定食屋に行ったら、お腹が空いたと言って、店長さんがブチ切れていた。
店長さんがお腹空いてたんですね。
食べてもいいと思うんですけどね。
うん。いや別になんか、ね、お客さんの飯作りながら自分の飯も作って、味見と称しながらバンバン食ってないと思うけど
ね。お腹空いたー。いやー、後藤先生は不思議なところに住んでますね。
本当に日本かここって。
あと、ハンターハンター、富樫先生、スマホを冷蔵庫にしまったが、スマホを冷蔵庫にしまった。考え事をしていただけです。多分まだ大丈夫。
いやー、怖いですね。
不安になってくることを書きますね。
うん、
大丈夫であることを祈ります。
はい。
あとは、スプリングウェポン、長谷川先生、たくさんのお手紙や贈り物、本当ありがとうございます。すべて一生の宝物です。
ものすごい最終回前っぽいコメントだ。
ちょっと締めに入ってますね。
うん。いや、もうだから来週最終回ですからね。いや、果たして、最終回本当に、作者が登場するのか否かってことですねっていう。
そうですね。下着をかぶった作者が。
うん。そう、ついにパンツを脱ぐときは来るかもしれません、
ね。ああ、それ感動的ですね、
うん。
もう普通の漫画家に戻りますと言って。いやー、ということで来週楽しみです。あとは、イラギソのユノさん、三浦先生、おかげさまで気づけば100話です。ありがとうございます。一層頑張ります。という記念コメントでした。で、来週が、新連載が始まります。漫画の春、鮮烈に来たる、新春最春新連載、第3連弾、第1弾。これ、明らかに早口言葉になってますね。
うん、
呪術回戦、芥見義恵先生、高校生、虎杖が直面する強烈な呪いとは？
おー、芥見義恵先生ですか。足が太い先生ですね、っていう。
そうですね。じゃあ、足が太いのが好きな先生ですよ。
そうだね。いやだから本当にまあここでは残念ながら男二人ですけどもね、ヒロインの足が太いことをすごい期待してますよ。
いや僕も期待してます。やっぱりあれはある種の魅力はありましたからね。
そうだね。
ヒロインキャラ全員あれだったらさすがに趣味出しすぎな気もしますが、
うん、
太さに強弱つけた上であのくらいを上限にするんであれば全然ありだと思いますよ。
いやそうだね、メインヒロインがあれくらいあるといいなと思いますね。
そうですね。で、新春最春新連載の第2弾以降は、15号よりノアズノーツ池澤春人先生、そして自我佐野六郎原作、日田野健太郎先生漫画の作品が始まるようです、うん、ということで楽しみです。あとはセンターカラーが、連帯衝撃フォースバウト完結&最終局面突入記念センターカラー初期の相馬、
うん、
そして新展開超ウルトラヒートアップセンターからドクターストーン、そしてジャンプコミック10巻大好評発売中&新展開突入センター記念センターからの鬼滅の刃10巻出てるんですね。
そうだね。
まだ買ってなかったら買わねばといった、作品センターからとなっています。あとは採掘の災難特別企画、採掘の災難はまだまだ終わらない特別企画始動というそういった予告になっております。来週14号3月5日発売となっております。ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。